にちは、学事務局の佐藤です。学は渋谷パルコにて開校している10代のためのクリエイティブの学び屋です。そんな学が運営するこの番組学人では、第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエイターと10代が語り合い、自分と違った考え方に触れ、新しい学びとクリエイティブについて考えていきます。本日はクリエイターゲストとしてビジュアルアーティストの平野雅子さんをお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに、平野さんから簡単に自己紹介いただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。私は今、アートディレクター、グラフィックデザイナー、たまにフォトグラファーとして、主に広告とかファッションの仕事をしているんですけれど、ビジュアルアーティストとしても展示をやったりとか、割と幅広く活動をしております。で、2年前までは東京拠点だったんですけれど、そこから今はベルリンに引っ越して、そちらを拠点にしつつ、仕事があれば東京に帰ってきてっていう生活をしております。はい、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして本日は10代ゲストとしてハノンさんとシオンさんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、じゃあまずお二人にもちょっと簡単に自己紹介いただきたいんですけど、じゃあハノンさんからお願いします。
はい、ハノンです。年齢は高校2年生の17歳で、普通科の高校に通いながら、中学3年生の時に始めた写真を、生と死、光と影などの対極の概念をテーマにした人物写真を中心に続けています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあシオンさんもお願いします。
はい、シオンです。18歳です。普段はロンドンの、美大でグラフィックデザインを専攻してます。中学時代からイギリスに留学をしていて、そちらでは、アートを専攻していたり写真を専攻していたりして、今はデザインをやっています。活動としてはインターンとかでグラフィックデザインをしていたりとか、ライターをしたり、結構様々です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ早速いろいろ質問入っていきたいなと思うんですけど、じゃあまずハノンさんから平野さんにどんなことを聞いてみたいですか？
は
い、
なんか自分中学3年生の時に、学校のなんか留学の機会として2週間くらいオーストラリアに行ったことがあって、でもその2週間くらい、こう、なんだろう、短い期間で行ったくらいなので、その平野さんがその海外を拠点にして活動していらっしゃるということで、海外に住んでみてよかったと思うこととか、その海外の暮らしの様子とかを聞いてみたいなと思うんですけど、どんな感じですか？
良かったことはいろいろあるかなと思うんですけど、そもそも私がその海外に一回住んでみようって思ったのが、子供の頃、2歳から12歳までその親の仕事の都合でタイで育ってて、でそこから日本に帰ってきて、でほとんど日本にいない、1年に1回長期の休みの時2回ぐらいかな、おばあちゃん家とかおじいちゃん家に行くために日本に帰ってくるってぐらいでしか日本と触れてなくて、でその中で日本に帰ってきて、で思春期が重なってたのもあって、なんか日本人だし日本語が一番喋れるのに、なんか自分が周りと違うっていう感覚がすごく強い状態でその中高を過ごして、で、母親が美大出身だったのもあって、自然と美大を目指して美大に行ったんですけど、で話がすごく合う人とは出会えたけど、それでもやっぱりなんかちょっとそういう自分のバックグラウンドとかから、なんかこう、日本にこのまま行っていいのかなっていうのはずっと感じてたりとかして、でそれに加えて結構美術の業界って狭いっていうのもあって、日本で仕事をしてるとどうしても限られたコミュニティの中にいる感じもしたりして、ちょっと一回ここから離れてみたいなって思って、なんか海外にまた行ってみるっていうのを選んだんですけど、 なんかそうしたことによってもうなんか物理的な距離があるからどうしてもこう何か行きたいやつがあっても行けなかったり日本でとか、仕事とかでもお断りしなきゃいけないものとかもあったりとかその撮影にどうしても私が立ち会わなきゃいけなくてとか、うん、っていうので仕事が減ったりとか友達が減ったりとかってして一見なんかその寂しいように聞こえるんですけどなんかそうしたことによってなんか本当は自分がどうしたいのかとかいうことをにちゃんと向き合って考えられるようになったりとかしてそういう点ではなんか海外に出てみてよかったなって思ったし私なんかこのベルリンに引っ越したことによってなんかもう分類するとしたらやっぱり私日本人だわってすごい思えた。日本にいる間は何て言うんだどうしても私なんかちょっと違うよなとか思ってたけど何て言うんだろうなすごい単純な話で言うと向こうの道端とか歩いてると、まあ、たまに何て言うんでしょうねチャイナチャイナとかニハオとか言われたりするんですよ。でもそれって多分向こうの人から見たらもう日本人も韓国人も中国人も、まあ、もしかしたら東南アジア人も多分一緒に見えてるっていうのもあってかなり軽い気持ちでその行ってきてる人たちはそういうふうに声かけてきてるんですけどなんかそれもあってなんか私普通にただのアジア人だしその中で言うと日本人だわみたいなっていうふうに思えたりしてなんかその自分の中のアイデンティティクライシスじゃないけどそれが15年間とかかな続いてたのが結構なんかもう一家みたいな感じになったりしてでそれに加えてその自分がすごくめちゃめちゃジャパナイズドされた部分もあるなっていうのに気づいたりしていいところもあるとは思うんですよジャパナイズドされてけどなんか良くない方向にジャパナイズドされてる部分とかもあったりしてそういうことにすごく気がつける2年とかでそういう点ではすごく海外に引っ越してよかったなっていうふうに思いました。
へ、うん、面白い。なんかその2歳から12歳って、
はい、
中学時代は日本で過ごされたっていうこと
ですか？あ、そうですそうです。あの、うん、私両親とも山口県の出身で、うん、でもその後ずっと福岡に行ってでタイに行ったんですけどちょうど小学校卒業と同時に日本に帰ってきて、
うんうん
で、日本にある中学に入って高校にも通ってっていう風にでしたね、うん、
なるほど。え、その時のその平野さんがあの感じてらっしゃったその生きづらさみたいなのってどういうものがあったんですか？
なんでしょうね、なんか単純に私小学校の時なんちゅうんでしょう、なんか見た目が派手って言ってもそこまでじゃないけどなんかあの小学校4年生ぐらいの時になんか小ギャルに憧れ始めたんですよ、
うんうんうんうん、
なんか外国人の人が忍者とか侍とか言うぐらいの多分感覚で、うん、小ギャルやばいみたいなリボンの漫画でギャルズっていうなんか小ギャルをテーマにした作品があってそれとか読んで、そう日本と距離があるのもあって、うん、なんかそれがフィクションなのか本当なのか分かんないってとこもあって、
うんうんうんうん、
何これみたいななりたいって思ってなんか爪を青いヒョウ柄にして学校行って、で爪も伸ばしててそしたら先生になんか怒られてなんかその先生結構頭柔らかい人が多いんですけどあの日本から赴任わざわざしてきてるからでも中にはちょっと日本の校則を結構まだ頭に持ったまま来ちゃってる先生とかもいて実際校則ないんですよねタイの学校ってタイの学校っていうか日本人学校に通ってたんですけどそのハーフの子とかが通ってるから髪の色とかピアスとかそういう文化とか、なんていうんだろう、親から受け継いでて変えられないものとかを否定するような校則作っちゃうと、そういう子にとって差別になっちゃうっていう理由で、校則が全然なくて、だから私がやってるのは別に正当というか、私がやりたければやっていいことなんだけど、注意されちゃって、でそれが嫌でお母さんになんかもう、これもし剥がしたら、爪の色変えたら、なんか髪染めていいっていう意味不明のお願いしたらうちのお母さんなんか頭がちょっと柔らかすぎていいよって言ってくれて、
うん、
でそこからもうなんかもう好きなように髪染めてで日本帰った時に超一生懸命ルーズソックスを探して買ってきて履いてとかあとヒョウ柄が一番かっこいいとその時思ってたんですよ。 なんか変なタイプの中二病みたいな感じだったんですよね。十字架とか闇とかそういうのモチーフじゃない代わりにヒョウ柄とかハイビスカスとかルーズソックスみたいな、それが絶対にイケてるって思い込んで身につけてて、でそんな感じで過ごしてて卒業して日本に行ったら、で私山口県に帰ったんですよね。で、はい、受験した学校が帰国子女枠で国立の学校だったんで結構頭は柔らかい方だったんですよ。けどそれでもなんかその、あ、合格ですって言われた後に、でもなんか日本の学校ではその髪の毛とか染めたりするのはあんまり良くないっていうか、校則でダメだからなんかやめようねみたいなこと言われたりして、でその時私は意味が分からなくて、なんでみたいな、ちゃんとその入学試験の作文とかをしっかり書いて学力的にも大丈夫って言われて入れるってなってるのになんでと思って、そこからちょっともうあれと思い始めて、ただまあ今冷静に考えると大人になってみて、田舎でそんな髪の毛染めてたりとかレズソックスを履いてる子がその学校の中に一人とかしかいなかったらいじめられるかもしれないし、周りのその学校の子から何か言われるかもしれないっていう可能性はあったので、今考えると分かるんですけど、当時はそれがすっごいもうありえないって思ってて、で実際学校入ってみても、みんなわりかし頭柔らかいとはいえずっとその中で同じコミュニティの中で生きてたりするから、なんかあんまり言ってることが分かってもらえなかったりとか、なんか手挙げて何か言うと、なんかせっかく意見まとまりかけてたのになんでここでこいつ突っ込んでくるんだよみたいな感じの態度取られるっていうのが何回もあって、たださっきも言ったように思い返すと私もすごくなんかわがままな子供であったので、本当に私が間違ってる時とかも結構いっぱいあったとは思うんですけど、なんかそういうことがすごく続いて結構自分の殻に閉じこもっちゃう。で中学までは頑張ってたけど、高校とかも抵抗するのがめんどくさくなっちゃって、もう出てくって前提でここにいる人とはあんまり深く関わらないみたいなぐらいの閉じ方になっちゃうみたいな感じでした。
ああ、なるほど。
うん、
でもそうですよね。なんか中学、私の感覚、私全然海外とか行ったことないんですけど、なんか小中高で中が一番閉塞感あるってすごい思ってたんで、なんかそこから日本ってすごいどうなんだろうみたいな感じで思ったんで、でもやっぱそうですよね、ギャップはすごいありますよね。
うん、すごい。特にタイだったのもあって、タイってすごく緩い、いい意味でも悪い意味でも緩いから、なんか私は10年とか行ってそういう風になっちゃったとこもあるんですけど、 2,3 年しかいなかった子とかでも結構日本帰ってから日本無理ってなっちゃって海外に出ちゃった子かなり多い友達ですね。
そうなんですね。あのハノンさんとシオンさんもあの留学経験が終わりなんですけど、お二人はどうですか、なんかそういうギャップとかって感じましたか？
なんかオーストラリア行った時に、なんだろう、そのホストマザーと会話する時にやっぱなんか、あ、自分日本人だなって感じたのは、なんか聞かれるんですよ、例えばじゃあ今お腹空いてるって言われてご飯食べるって聞かれて、なんかこういろいろ理由を先に話し始めちゃうんですよ。さっき なんとか食べたから今はお腹いっぱいで今はいいやって言うと、なんかイエスかノーでどっちかで答えてって言われた時に、あ、なんかなんだろう、こう言い訳とか理由からこうぐだぐだ話してしまうのがこう日本人なんだっていう、こうなんかその海外の方からしたら、うん、イエスかノーではっきり答えないと分かんないよみたいな感じで言われたので、そこで、あ、私日本人なんだこういうところって思いました。
シオンさんどうですか？
私は息苦しさの点ではずっと小さい頃から感じていて、なんか結構家族が海外が好きで海外によく行く機会が多かったんですけど、なんかこう触れるものがたくさんあった分、こう日本の小学校の時点で私はもうギブアップっていうか、もう無理だなと思っていて、中学生にその結構田舎なので栃木の、なんか こう、うんうん、中学生になると地元の中学に進学するか私立の中学校に行くかをして、
うんうん、
なんかこうみんな髪の毛長い子は二つ縛りにするとか、あるいはショートにするかとか、うんうん、で同じ制服を着て同じ体操着とか全部同じ行動するっていうのが違和感というか、なんか気持ち悪いと思っちゃって自分の中でこう、
うん、
同じことをなんでするんだろうっていう、その揃えることに関しては全然いいと思うんですよ、チームワークとして。でも、うん、なんかこう理由も校則とかもちゃんと理由を説明されずにされてきたというか強いられてきた部分があったので、うん、疑問点で、でもそれに対して質問とか疑問抱いてるってことを言っても周りには理解してもらえなかったり、こう変人扱いみたいな、うん、ある種されてしまうので、それが生きづらいなって思って海外に出た点はあって、
うんうん、
その辺がすごい聞きに嬉しいなって感じてました。
うんうんうん、
なるほど。うん、
そうです。え、海外では、すいません私だけ全然わからない人 なのかもしれないですけど、なんか基本的には服装とかも自由だしみたいな、なんか机椅子とかもなんか海外バラバラな学校とかもあるみたいなのをちらっと聞いたことあるけど、なんかどこまで違うんですか？
なんか多分私日本人学校しか行ったことないので、シオンさんの方がそこら辺わかるんじゃないかなって思います。
もう私一応現地の中高に通ってたんですけど、うんうん、なんか机は普通に、なんか教室ごとにちょっとバラバラなものはありましたけど、まあ基本的には同じテーブルで、うん、日本の一つ一つのそのテーブルではなくて長テーブルみたいなのが多かったです。非常に2人とか3人ぐらいが座れるのにあって、こうプラスチック製の普通の机ではありました。とは何だろう、服装に関しては中学の時はやっぱり制服とかは一応あったんですけど、なんか日本のザ制服っていうなんかスーツっぽい制服でした、うちの、
うんうんうん、
私が通っていた中学校とかのデザインは。でもネイルと、まあ、髪は結構海外の子って金髪に染めても違和感ないので分かんないんですよ、日本の子みたいな、うんうん、ザ染めた感が出ないので、その辺は割と OK されてる子もいましたし、まあ、あんまりアジア人の子でも金髪とかすごい目立つものは NG だけど、インナーぐらいだったらそんなにすごい言われることはなかったと思います。
制服は着崩してもいいんですか？
制服は一応なんかこう私の寮とかは結構厳しかったので、指摘は入ってましたけど、それ以外は特になくて、うんうん、高校はスーツでした。自由なスーツというか、パンツスタイルでも何でもよかったし、中学もパンツスタイル導入されてたので、うん、普通自由に着ていいみたいな感じでしたね、
うんうんうん、
高校は全然校則っていう校則がなくて、ネイルしても何しても何も言われないみたいな天国になってましたね、
いいな。まあでもそれだったら全然日本戻ったらええってなりますよね。
そうですね、ええってなります。
そうですよね、ありがとうございます。じゃあちょっと次の質問いきますか。じゃあ次、シオンさんはどんなこと聞いてみたいですか？
その海外に住むって決めた時に多分いろんな候補を考えたんじゃないかなって思うんですけど、
うんうんうんうん、
その中でベルリンにあえて決めた理由っていうのをお聞きしたくて、あとまあ環境とかも東京と比べてベルリンはやっぱり全然違うと思うので、そのあたりとかも聞きできたらなと思います。
はい。ベルリン選んだのは結構単純で、私そのいくら海外に昔住んでたとは言っても、持ってるのって日本国籍だけ。で、大学卒業した後で、うちの親の方針としてはもう大学卒業したらその後は自分で全部、大学に行きたかったら行きたかったら自分で。お金出していきなさいっていう風に言われてる中で、どこ行けるかなって考えた時に、単純にドイツってビザ取りやすい、そのワーキングホリデーももちろんもう申請すれば、申請して条件を満たしてればよっぽどのことがない限りは取れる。で、フリーランスのビザも、いろいろ資料は必要だし、あまりにもちゃんとしてないと取れないけど、 そんなにめちゃめちゃ難しいわけではないっていうのもあって、でやっぱりその人間ってお金がなくなると不安になる当たり前だけどっていうところもあって、その日本からの仕事は減っちゃうだろうなっていうのは見越していて、その中で、自分の心にその経済的な負担がもう心の負担になるって思ってたから、そういう負担を減らすって意味でもベルリンってすごく物価がヨーロッパの中では安い方、その首都の割には家賃も全然、例えばロンドンとかだとすっごい高いけど、ベルリンだとそんなに高くないし、食品とかも結構安いんですよね、ベルリンっていうのもあって、なんかそのあまり精神的に逼迫されずに行けるところがいいと思って、結構そういう単純な理由でベルリンは選びましたね。あと、なんていうんだろう、私は音楽全般結構どんなジャンルでも好きで、その中でも結構クラブミュージックとか好きなので、ベルリンっていうとクラブがあって、そういうクラブ以外にもそういうなんかなんていうんでしょうね、コンテンポラリーな音楽とかも聴けるしっていうのでいいかなと思ってベルリンにしようみたいな感じで行きましたね。で、住み続けるか、なんかベルリンが好きかどうかっていうのは未だに私分かんなくて、うーんとか思うんですけど、なんかフリーランスのビザが3年が最長なんですけど、3年取れちゃったから、まあ考えるのもありかみたいな。ベルリンのビザっていうかドイツのビザ持ってるとヨーロッパの行き来がかなり楽、このコロナ禍にあってもなので、まあ持っといても損ないしいいなって感じで、結構そういう消去法とまではいかないけど、何か情熱を持ってとかいうよりは諸条件いろいろ考えた結果ここかなっていう感じで今はベルリンにいますね。うん、何でしたっけ、もう一個質問、なんでベルリンにしたかと、
環境的にその東京と比べて、
あ、はいはいはい、環境ね、多分めちゃめちゃ東京の生活に浸ってた人からしたら不便で仕方ないんじゃないかなって思って、私引っ越してみて、私めちゃめちゃ東京楽しんでたじゃんって思いました。なんかし、仕事の面とかでも東京って印刷とかでも、ちゃんとした工場とかはそうじゃないけど、24時間やってるプリンター屋さんってある、結構大きい印刷とかでも何でも24時間やってる印刷屋さんとかが点在してて、例えばもうほんとギリギリでそこにしか頼めないってなったら、朝の3時とかに入稿、プリントのデータを送ると、まあ8時とかに店頭とかで受け取れるみたいなっていうことができたけど、ベルリンとかだとそもそも、てかその日本ってコンビニとかにコピー機絶対あるじゃないですか、けどそれすらない、そもそもコンビニないし、コピー屋さんでコピーするんだけど、そのコピー屋さんもだいたい遅くても8時で閉まっちゃうしみたいな感じで、もうなんか全然そういうところなんかもう違うし、スーパーも日曜日閉まっちゃってるんですよね、基本もう法律で決まっててとか、なんか日本ってそういうニーズに絶対応えようとするじゃないですか、うんうん、なんかこうそういう何か困った時のお助けマン的な感じでこういうサービスを始めようみたいな感じでやるけど、そういうのないんですよね全然。
へ
え。で、ただ私はそれ悪いことだと思ってなくて、冷静に考えてみたら、そんな3時とか4時とかにデータを送らなきゃいけないこと自体が変だし、そのために印刷屋さんを付き合わせるっておかしくないって思ったりもするんですけど、だからちょっと日本行き過ぎた資本主義がすげえなと思って、うん、普通にとか思ったりして、そうそう、なんか質問にちゃんと戻るとなんかそう、私すごい話しすぎて毎回ちょっと飛んじゃうんですけど、なんかそういう点で不便は不便ですね、めっちゃ。多分ヨーロッパのどこに行ってもそういう風にはな、ロンドンとかでも、ベルリンよりは全然都会だけど、そんな24時間やってる 印刷屋さんが助けてくれるとかはないだろうし、うんって感じですね。なんかもう全てにおいてそんな感じ。もう街がそうなってるからそれに自分が合わせるしかないって感じ。東京だと街が自分に合わせてくれるみたいな、ちょっと気持ちが大きかったかもっていうのを思いますね、うん、
あー、それすごい面白いですね。なるほど。そのお仕事に関しては生活とかに関してはどうですか、うん、
その生活
ご飯とか、
ご飯ね、ご飯でも未だにまだ美味しい、本当に美味しい和食に出会っていないかもしれない。そのコロナがあって、あのベルリンって日本より全然規制が厳しいから飲食店やってなかったりして、うん、あんまり行けてないっていうのもそもそもあるんですけど、それにしてもね、ご飯は絶対に日本が美味しい、本当に美味しい。
へ
え。私今回の帰国で湯水のごとくご飯にお金を使ってます一番。
へえ、そうなんだ。
そう、うん、日本払ったお金に対して帰ってくるご飯のクオリティが本当に高いなっていうのを改めて感じてます。そうだから向こうだと自分で使うのが一番おいしくないってなって、もともと料理好きなのもあって、もうなんか作った方がいいやってなっちゃいますね。
あ、なるほど、うん、ありがとうございます。じゃあ、うん、次ハンノンさんの質問言っていいですかね。ハンノンさん、はい、どうですか。
はい、なんか自分はなんか批判されたりすると、うんうん、なんか怖くなってすぐ表現を諦めてしまう節があって、うん、そのなんだろう、その平野さんのツイッターをその拝見させていただいた時に、うん、なんかこう批判されたりしても、この自分の思ったことをこうはっきり発信できる理由とか、そういうなんだろう、どこにそうこうなんていうんだろう、自分を貫けるなんだろう源みたいなのがあるのかなと思って。
うん、なんだろう、でも私は結構かなりツイッターではあんなこと言ってるけど、小心者というか、あ、これやったらこう言われるんだろうなっていうパターンを頭の中で本当1万通りぐらい考えた末に、うん、まあもういいやと思って発信したりするんですけど、なんて言うんだろうな、でもその気持ちはすごいわかる。人に否定的な意見とか言われちゃうと、なんか自分が間違ってるんじゃないかとか思っちゃって、ちょっとそれ以上返したくなくなったりとか、表現するのに億劫になっちゃったりとかいうのは分かるんですけど、基本的に、まあ、ここまで私が27なんですけど、27まで生きたっていうのもあってそう思えるのはあるんですけども、自分人間ってそんなに簡単に変われないし、その例えばその批判された内容がなんか本当に筋道通ってて、それは人権侵害になってるよとか、何かその何かを傷つけてるよっていう指摘だったら、かなり真剣に受け止めて、本当にそうなのかとか、どういうところがそうだったのかっていうのを深く考えて、判断して、でそれをそうだって分かったなら、もうその謝罪の言葉述べた上で、それについてちゃんと勉強して、今後同じことをしないようにするっていうことをしなきゃいけないと思うけど、それ以外のことであれば、なんて言うんだろう、もう超単純な言い方しちゃうと意見の違い程度のものだから、わざわざその全部のものを自分の中に取り込もうとする必要は全くないと思うんですよね。一回横にペッて置いて、自分とこのこれどう違うんだろうみたいなで眺めて、必要なとこだけ取って、そうじゃないと思ったとこはもうふっつってそこら辺にファッてリリースしちゃえばいいんじゃないかなっていうふうに私は思ってますね。なんかで逆にそういう否定的な意見を全部跳ねちゃう人とかもいるけど、私それはそれでちょっと危ないなと思ってて、例えば今ツイッターとかって自分に誰がリプライできるか制限できる機能 があるみたいなんですよ。そうそう、だから私フォローしてる人だけ返せるとか。で、その用途もすごいわかるし、去年とか特にその日本でもその芸能人の方とかが、実施されちゃったりとかいうことが多かって、そういうのも考えられてそういう機能がついてるんだろうけど、でもなんか私がそれをやっちゃうと間違ってる時に指摘してくれる人がいなくなったりとかして難しいなと思ってて、なので否定的な意見もそんなに否定だからこう受け入れなきゃとか自分を変えなきゃって思わずに、一回こう自分の心の中に入れないで横に置いて自分と見比べて必要なとこだけ取る、それじゃないと思ったとかとりあえず置いとく、でもそういうことがあったってことは覚えとくと、もしかしたらまた別の機会に別の言葉言われた時にそれのことを思い出して、あ、こういうことだったかもって、また別の解釈が後々になって生まれるかもしれないしっていうのもあるから、なんかそういうふうに処理すればあんまりなんかこうなんちゅうんだろうな、食らっちゃうというか真に受けちゃうというかってことは減るのかなとは思うけど、多分10代のうちそういう気持ちになっちゃうの当たり前って言ったら簡単すぎるけど全然あると思うから本当に嫌だった時とかは人にもう素直にこれが嫌だったとか言っちゃうと割と気が楽になるかもしれないし、うん、って思います。うん、答えになってたのかな
え、ハノンさんどうですか、なんかあのさっきの
そう
ちょっと打ち合わせをした時に、はい、なんかそのそういうことが最近あってちょっと落ち込んじゃったんですよねみたいな話も聞いてたんで、ちょっと平野さんがどんなこと言うのかなって私もすごい気になってたんですけど、ハノンさん聞いてどうでしたか。
なんかそうですね、最近あの TikTok っていうアプリでこう自分の映像をこう投稿した時に、うんうんうん、なんだろう、なんかその世界観に対してなんか薄っぺらいとか、うん、なんかあ雰囲気だけいいね雰囲気だけみたいな言葉とか、あと被写体さんに向けてのあんまり良くない言葉とかをいただいて、うんうん、その時にすごい取り乱してしまったので、はいはい、なんかあもうなんかこの自分がいいと思ったものを必ずしも他人がいいって思ってくれるわけじゃないから、うん、なんだろう、なんかこの先こうなんだろう続けるの怖いなって思っちゃったのがあったので、うん、確かになんかこうなんだろうそういう意見をよなんかこう真に受けずになんかこう横に置いて一回考えるっていう方法をなんかこうちゃんこれは慣れなのかなって今聞いてて思ったんですけど、やっぱり、うん、なんかそういうのやっぱりなんだろう、そういう情報を処理するなんか能力みたいなのも身につけていくべきなのかなと思いました、うん、こういうクリエイティブなことをする上で。
そう、まあなんか今の話を聞いてると、まあもうそいつらはただの意地悪じゃんって
思っちゃうけ
ど、そいつらに対して私がただ思うのは、思うのは普通に自由だと思うし、私もその黙ってても、あなんかこれこうだなとかあんまよくわかんないなって思うことは全然ある、作品とかを見てて。でもそれのまず伝えるかどうかってとこは絶対考えるし、うん、伝えるにしてもその人のために、まあ、ためになるっていうのもちょっと一方的だとダメなんだけど、本当にためになるのかとか、どういう言い方をしたらその人が受け入れてくれる形で伝わるのかなとかを考えて、本当にその人のことを思ってるなら言うけど、そういうふうにもう相手が明らかに傷つくような言い方をする人は、まあ、そんなに相手しなくてもいいって割り切っちゃった方が楽というかだと思いますね、うん、
ちょっと意地が悪いですよね、その知らない人の悪口言っても仕方ないですけ
どそう、でそれが普通なんていうんだろう、そういうことって私ももともと性格が結構きつい方だったから、その小学校の時とか意地悪なことをしちゃった記憶とかってあるけど、そういうのって絶対に恥ずかしいっていうかって思うじゃないですか、うん、それを思わないっていうのもちょっと変だなと思うし、もう相手しない方がいいっていうふうに思っちゃう本当に、
うん、確かに。
そう、でもなんかそうやって自分がそういう目にあったってことを今ここで話せてるのはいいことじゃないかなっていうふうに、うんうんうん、なんか本当に嫌で心の中にずっと抱えてそのままもう 何もしたくないってなっちゃうよりは全然こうやって話せてることはいいことだと思います。うん、
そうですよね。なんかシオンさんもそういうこと思ったりします、うん、シオンさんもデザインとか作品作られたりすると思うんですけど、
私はもうなんかデザインに関してはその人にとってというか自分じゃなくて見る人にとって、まあ、なるべく不快のないもの心地よいものを提供するのが一番だなって思ってるんですけど、アートに関しては全然違くて、アートも完全に自分のもの、自分が生み出しているものなので、それに対してどういう意見を言われてもなんかその人の解釈の中での私の作品っていう風に分けていて、その批判だったりとか称賛だったりとかいろんな意見ってやっぱり育った環境とか絶対違うので、それに関して自分がなんだろう嫌だと思ったらそれは自分の感性なだけで、その相手にとって私がもしかしたらその作品で不快なものを生んでいるかもしれないので、それについては別として考えてます。もちろんその不快にしないようには気をつけてるんですけど、ただ私が生み出したくて作ってるものなので、そこはあんまり深く考えないようにしてます。
なるほど。そうですよね。なんかあとオンラインっていうのもありますよね、批判。なんかその直接会ったら言えないだろみたいなこと言えちゃうよみたいなのも、まあ、もちろんあると思うし、まあ、なんかその、パッて逆返すとやっぱパッて言うことの方が簡単じゃないですか、こうやって打つより、なんか それでなんかこうやって打って送るハードルを超えてこの言葉を伝えたんだみたいな、そういう気持ちにもなっちゃうかなって
思いますよね。みんな結構自分に対して思うけど、なんか自分と他人の境界線が変なとこで曖昧になっちゃってるなっていうのも、さっき その批判された時にその一旦横に置くっていうのも、他人と自分は違うから絶対に中に入れることは不可能だから、とりあえず隣に置いてみて考えるっていうふうに、いい意味で境界線をちゃんとしっかりして考えるっていうのが必要だし、批判する人とかも自分は他人じゃないのになぜか自分の主観が他人にも適用アプライされると思って、そういうふうにこう他人の境界線にこう変にこうバッて近づいていって、そこをゴンゴンゴンってやったりしてるわけだから、その批判される側もする側ももうちょっと自分の境界線というか子っていうものをしっかりさせてると、そういうことには悪い方向に行かないのかなっていうふうには思いますね。
確かに自分と他人の境界、そうですね。まあ実際に会ってれば自分と他人って分かるけど、なんかオンラインのこうメッセージがこうあるだけだとなんか分かんないっていうか、なんかそうですよね、相手の顔表情とかも分かんないし、どういう顔してこれ打ってきてんだろうなみたいなのはやっぱ思ったりしますよね。
しかもなんていうんだ、文字の制限とか、例えば TikTok だったら長さの制限とかがある中で、まあ、本当にこの素直なものを発表してる人もいるかもしれないけど、まあ大概はちょっと演出というかそういうのが加わってるわけだから、そこだけ切り取って何か全てを判断しようっていうこと自体がちょっと変というか、だなっていうふうにも思うし、なんか一回私ツイートが去年末ぐらいになんかバズった時に、私なんかその中で本当に怒ってなくて、そのツイートする前に友達とその LINE でそのツイートする内容についての話してた時もウケるみたいなことをずっと言ってて、ニコニコしてて、でニコニコした顔でツイートして、でもその中で全然怒ってないけどって文章を本当に怒ってないから書いてたのに、なんかそのバズっていろんな人がこうリプライを飛ばしてくるようになったら、なんか絶対怒ってるじゃん、顔真っ赤っていうリプライが何件か飛んできてて、うおーと思ってこの人顔真っ赤な私が見えたんだと思って、本当今そのズームで話してて 顔を再現すると本当に毛でもってくって、こういう顔でニヤニヤニヤってしながらツイートしたのに、それを顔真っ赤って言われて、なんか人間すげえなって逆にそこまで来ると面白くなっちゃって、この人は何を読み取ったんだろうって思いながら見てたりとか、なんか結構本当世の中その程度って思った方がいいかも、そのハノンさんとか、あまり真剣に受け止めすぎずに、
確かになんかこう私もそういうコメントをいただいたときに、なんかいいコメントはすごい私の作品を見て、ただ見えたものに、あすごい撮り方が綺麗とか、あ世界観すごい好きですとかあったけど、やっぱ悪いコメントの中にはなんか推測とかその憶測とか偏見とかの方が多くて、なんかその中になんか、あこういうの絶対エモいと思ってやってるんでしょみたいなコメントがあった時に、なんか私そんなそのみんなに見せるためだけにその写真をやってないし、そんな軽い気持ちでやってないのにこの人に何が分かるんだろうって思って、なんか本当にこの人たち何も考えないでコメントしてるんだなと思って、なんかその時は本当になんかなんだろう、その憶測だけでこういろいろものを言ってる人たちが本当にこうコメントしてる時に何も考えてないのがなんか実感して悲しいなと思いました。
そうね、なんかさっき言ってた薄っぺらいとかも、あの別に年齢で判断するわけではないし、全然年を取ってても何も考えてない人とかもいるから一概には言えないけど、10代に対して薄っぺらいとか言うのって普通の感覚でいくと、そんな言葉10代の子に使うって思っちゃう、私からすると。それまだ17年とか8年とか生きてなかったらわからないこともたくさんあるし、私も10年前に全然知らなかったことを今すごく知ってたりとかして、それを実感してるから、そういう子たちが今その自分たちが経験したものの中から一生懸命表現しようとしてることに対して、薄っぺらいっていう言葉を簡単に使っちゃうのって結構ちょっと神経疑っちゃうなっていう風に作る側からすると思っちゃうかなってさっき聞いてて思いました。
でもなんかその経験を通じて、なんだろう、こういう風に自分の世界に入ってくる人もいるし、なんだろう、なんかその誹謗中傷されてその、自分で死を選んだ方とか客観的に見て悲しいなって思っていたけど、あ本当になんかそういうコメントを受けた方ってこういう気持ちなんだなっていうのが分かってて、分かってそういういい経験したなとも思いました。
素晴らしい。そうですね、なんかその言葉の話で言うとちょっと話題からずれちゃうかもしれないんですけど、平野さんが
はい、
作られてスカイダイビングマガジン、私勉強不足で今日というかこの前初めてウェブサイト見たんですけど、
あそうでもウェブ全然更新してないんですよね。
めちゃくちゃかっこいいと思ってちょっと震えたんですけど、なんかその
あれ、化石化石サイト、本当にウェブ発足して1年ぐらい更新してたけど、その後全く更新しなくてやばいんですよね。でもそれでもそう言ってもらえてありがたいです。
いやなんか普通にデザインとかもデザイントップページだけ見てもあやばいと思ってめちゃくちゃテンション上がったなんかそのエピソードなんかエピソードとか、
ありますね、
めちゃくちゃいいなと思って、なんかそのそうですね、なんかめちゃ もがいてる子、人間もがいてるというか必死な、なんか人間らしさっていうか、なんかそういう姿をすごい愛しいっていうか、なんかそういうことが多分エピソード1に書いてあったと思うんですけど、なんかそういうのとかもすごいいいなっていうか、なんかその人間の純情をチャーミングにお届けする現実逃避マガジンとか、なんかその言葉一つ一つがなんかめちゃくちゃハッピーな気持ちになるっていうかなんかそういう言葉ばっかりが SNS にあったらいいのになとか思いながら見てたんですけど、めちゃくちゃ良いなと。これはいつ頃から やられてるんですか？
これはなんか卒業してすぐにその2人でやってるんですけど、そのもう一人の相方のみのりって子がいて、その子からなんかやらないって誘われて、で、まあなんか辞めたくなったら辞めればええわぐらいの気持ちで始めて、でも今もこの日本に帰ってきてるうちの仕事の半分ぐらいはそのスカイダイビングマガジンでやる仕事で帰ってきてますね。うん。
めちゃくちゃかっこいい。
なんかもう何年目？2016年に始めたから今年の春で、あれ、5年か？そんなに経ったのか？とかですね。うん。
なんかそのこのエピソードみたいな心持ちっていうか、うん、で生きていけたらなんかすごくその、うん、なんか批判とかもすごくちっぽけに感じられるなっていうか、すごい
そう、ね、それもうそれ書いたのとか5年前とかだから割と2人とも頭パッパラパーな時に書いてその後ちゃんと2人ともフリーランスでいろいろ仕事をして、まあそんなことも言ってられない時があるものだなと思いつつ、でも基本そのマインドを失わないようにして仕事、
うん、
そうだから、でも結局その2人で受けるのって広告の仕事とかが、それこそ今やってるのも何て言うんだろう、なんかファッション系の商業ビルのキャンペーンだったりとか、そういうもう完璧に結構商業的な感じのやつではあるけど、そういう時でもそういうマインドは失わずに、なんかちょっとこう人間のユーモアとなんかちょっとギャグというか、そういうエッセンスを忘れないようにしようっていう感じでは仕事はしてますね、毎回二人で。なんか受けるものやりたいみたいな気持ちが強すぎて二人とも何やるか喋ってて、最終的に受けるとこれじゃんっつってこれやろこれっつって、これが通る形にして提案しようみたいな感じでやってたりとかしますね。
そうですよね。なんかいいとか悪いとかそういうことじゃなくて、なんか楽しもうみたいな気持ちで
でき
たらすごくいいですよね。
今回はクリエイターゲストにビジュアルアーティストの平野雅子さんをお招きし、10代ゲストのハノンさん、シオンさんとともに対談していきました。ベルリンを拠点にアートディレクション、グラフィックデザイン、写真など広告やファッションの分野で幅広く活動する平野さんと、それぞれ留学経験があり、現在は学校に通いながら写真や文章、グラフィックデザインを使った表現を行う10代ゲストのハノンさんとシオンさん。今回はそんな皆さんと、多様なルーツを持つ平野さんの現在の生活や10代の頃に感じていたギャップ、違和感についてもお聞きしながら、平野さんが制作するスカイダイビングマガジンのお話や、表現を行う10代ゲストの等身大の悩みまで、グローバルな視点を持つ皆さんだからこその感覚が飛び交い、会話が広がっていきました。その中でも今回は、自分の表現への外からの批判や意見についてのお話が特に心に残りました。わざわざ全部の意見を自分の中に取り組む必要はないと思うんです。一度横に置いて、自分とその意見をどう違うんだろうって眺めてみる。必要なとこだけ吸収して、そうでないものはそこら辺にリリースしちゃえばいいんじゃないかな。そんな平野さんのお話が印象的で、自分をちゃんと尊重しながら、でも他人の意見も否定しない。それぞれの違いを受け入れた上で、批判にも客観的に向き合う。個の存在として自分を意識することは、様々な国にルーツを持つ平野さんだからこその感覚なようでもありながら、表現に限らず、人とコミュニケーションを取っていく上で忘れてはいけない感覚だなと改めて感じました。次回公開予定の後編では、平野さんのフリーランスになったきっかけや就活についてのエピソードをお聞きしたり、後半では10代ゲストのハノンさん、シオンさんのクリエーションや、お二人が考える SNS との付き合い方など、前編の会話がさらに広がり、新たなテーマにつながっていきます。